ようこそシードルボイスへ。 MC のケンです。この番組は AI ディープラーニングの社会実装を目的とする参加者約4万人の日本最大の AI コミュニティシードルが運営しています。シードルの活動内容、ビジネスに役立つ AI 活用事例、 AI スタートアップや DX に関する情報を配信しています。またゲストとの対談から人生を豊かにするヒントを得られるかもしれません。それでは本編をお聞きください。今回は SDGs×AI スタートアップのリカーシブ PR ディレクター、 AI 業界ナンバーワンウェブメディアレッジ AI の元編集長の飯野望さんにお話を伺います。飯野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。飯野です。
はい。今回のテーマは SDGs×AI です。大きく2つ聞いていきます。1つ目は SDGs×AI の活用事例と SDGs 達成の重要性、2つ目が SDGs×AI スタートアップリカーシブについてです。まずは飯野さん、簡単な自己紹介の方からよろしくお願いします。
はい。飯野望と申します。今ご紹介いただいたように、今はリカーシブっていう SDGs×AI の、SDGs 達成を目的とした AI スタートアップのリカーシブって会社で PR ディレクターをやってるんですけれども、その前は、レッジ AI っていう多分今国内で一番大きい AI の関連のウェブメディアの立ち上げだとか、それの編集長とかをやっていたりですとか、あとはそこの株式会社レッジという会社で、当時は一番国内で大きい AI カンファレンスの GAI っていうものをやったりと、AI 関係のところでいろいろやってきたような人間でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。特に AI に関して、かなりご経験が長くあるという、印象ですね。はい、
ありがとうございます。
はい。それでは次にですね、SDGs とはというところなんですけれども、はい、このキーワードに関して2015年の、国連で、採択があった時ぐらいから、キーワードとして流行り始めたかな。でその前までは、CSR というキーワードが、主流だったかなと思うんですけれども、リスナーさんの中にはですね、その SDGs って、何ぞやというふうに考えてる、思ってる方もいらっしゃると思うので、 SDGs に関して簡単に、どういうものだよというものを、ご説明をお願いします。
はい、ありがとうございます。ほとんど今言っていただいたもので半分ぐらいはなんか達成してるのかなと思ってるんですけど、2015年の9月の国連サミットで採択されたもので、国連の加盟国193カ国ですかね、が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標になってます。で17の大きな目標とそれらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されていますと、ざっくり言うと、なんか本当に持続的に本当にこのまま成長するためにどういうことができるんだっけ、どういう目標を立てるべきなんだっけみたいなところの目標ですね。はい、グローバルな目標です。
目先のところではだけではなくて、長期目線でという視点が一番大きいのかな、はい、そしてあとウェルビーイングという視点もかなり大きい、ところなのかなというのも個人的には思っていますね。
あ、そうですね、おっしゃる通りです。あとはやっぱり CSR と比べられることも多いんですけど、CSR って結構どちらかというとボランティアに近いような形だと思うんですけど、SDGs ってどっちかというと本当にちゃんと成長もさせてちゃんとサステナブルにやってっていう、これ両軸なんで、どちらかというと結構ビジネスのことも考えてるってところは大きな違いなのかなって気はしてます。
そのマネタイズというその大きな、ある意味そこも責任だと思うんですけど、そういうところも、色としては強いということですね。
あ、おっしゃる通りです。はい、
はい、ありがとうございます。次にですね、日本におけるその SDGs の その認識の浸透状況というところをお聞きしたいんですけれども、例えば、具体例などを含めて、ご説明していただきたいのですが、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。SDGs、ざっくり言うと、世界と比べて日本っていうところはあんまり意識が低いのかなっていう感じの感覚は持っております。一応ランキングは166カ国ある中では17位なんですけど、先進国って形で見るとそんなに上位ではないって形になっております。 で、日本って結構特殊な国だなっていうふうに思っておりまして、例えば、国はすごい小さいのに人は多い。なので、需要と供給のバランスってところが日本だけだと全然足りなくて、海外からまあいろいろこう輸出したりとかで成り立ってるんですけど、日本だけの、なんていうんですかね、日本人の、需要、日本人がこれだけ欲しいっていうものを日本だけで生み出そうとすると、日本が確か8個とか9個とか必要なんですよ。で、その割合ってこう全国で見たとき、なんだ、全国でいいのかな、まあ、アメリカとか他の国とも比べたときもダントツに1位なんですよね、その比率が。なんで結構、その日本っていう国って特殊で、自分たちは土地がないんだけど、他のところの国の資源を使って生き延びてるって形にはなっておりますと。なんかちょっと浸透って話とは違くなっちゃうんですけど。あとは、なんか、もうちょっと具体の話といいますか、をさせていただくと、日本ってこう、プラスチックの使用量みたいなところでいくと、世界で2番目なんですよね。で、あとは、温室効果ガスの排出量ってところで世界で5位。で、1人当たりの年間食品廃棄量みたいなところもあるんですけど、それが世界第6位になっていて、アジアでは最も悪い数字になっておりますと。なので、なんていうんですかね、日本って結構、他の国をリードしなくちゃいけないっていう立場なのに関わらず、意外にこの、なんていうんですかね、環境に与える影響っていうところでいくと、全然誇れる状態じゃないっていうのが今の状態ですね。で、プラスでじゃあみんなが何かしようとしてるかっていうと、多分国民の意識もそんなに今のところ高くないのかなっていうふうな話は感じてます。
ありがとうございます。それに対してですね、まあ、現在私がドイツ在住というところもあって、まあ、ドイツの状況っていうのも少しお話できたらなっていうので、まあ、豆知識として、どうかなと思ったんですけれども、まずはですね、先ほどおっしゃられた日本が17位ですよって言われた、世界のランキング、SDGs の達成度のランキングっていうのがあったと思うんですけど、ドイツはですね、第6位にランクインしていますと。で、まあ、かなり達成度が高いと思っているんですが、まず、この達成度が高い背景としまして、2016年に策定された、ドイツ持続可能な開発戦略、GSDS っていうものがあるんですね。で、その2016年から遡って10年前の2006年からですね、官民で、まあ、約2年ごとにレビューを行って、入念に練り上げた、こう、施策なんですね。まあ、つまり、早い段階から SDGs のまあ深い議論があったということなんですよ。で、二つ目がですね、歴史から来る社会的責任というのがあります。で、これは皆さんご存知のようにですね、第二次世界大戦で、まあ、ドイツっていうのは大失態を犯してしまうわけなんですけれども、この報いという意味で、社会的責任を果たすための行動を率先して行っているという、まあ、背景があります。まあ、例えば、環境問題、動物保護、そして移民の受け入れ、といったものが挙げられます。で、次にその具体例といったものを挙げられればなと思って、まあ、少し考えてみたんですが、まず一つ目、まあ、日本と、まあ、比較対象として大きな違いかなと思ったのが、瓶、缶、ペットボトルのデポジット制が挙げられます。まあ、これは結構ご存知の方、SDGs 関連の方でご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、スーパーで、まあ、デポジットとか献金されるシステムなんですね。で、まあ、使ったペット、瓶缶、ペットボトルの。で、まあ、そういったところで、リユース、リサイクルという概念というのが、まあ、非常に身近な生活の中にこう根付いているという現状があります。で、あとはですね、家庭内教育なんですけれども、例えば子供が飲み物を外に持って行って、まあ、瓶缶、ペットボトルをこうなくしてくるとですね、親が叱るんですよね。お金を捨ててくるなと。これまだリユースリサイクルするんだから、無駄にするんじゃねえっていう感じで、叱るというのがありまして、まあ、幼少期の頃から、まあ、一番身近なその家庭教育に、まあ、そういったところが、ね、根付いているっていうのが、という現状があります。そして二つ目の具体例として、美容ショップ、ワールドショップ、まあ、フェアトレードショップとも言われるんですが、ワールドショップは。まあ、こういった、まあ、食や、身の回りのプロダクトに関わるもの、 で、かつ生産者、そして製造方法に関する情報が明確に表示されている、いったものが置いてあるショップというのが非常に身近なところにあります。で、そういう情報によってですね、身近なところにあることによって、サステナビリティの視点が敏感になったりとか、有機農法、そしてフェアトレードについて深く考えさせられる機会が多いっていうのもありますね。あとは、特にさっき、今のワールドショップ、フェアトレードショップに関してなんですけれども、の中では、世界で起きている社会問題を紹介するようなパネルが、あったり、あとは店内のフライヤーから SDGs のコミュニティアクセスが、可能であったり、あとは、カフェと隣接している、含んでいるフェアトレードショップもあるので、そういったところで興味がある若者が集まって、そういう SDGs 関連の話をしながら、コーヒーを飲むみたいな、そういう文化も根付いているんですね。こういったところが、高い順位、ドイツの高い順位に影響している、つながっているんじゃないかなというふうに思っていますと。
ちなみにビニール袋とかってドイツで見るんですか？
ビニ
まあ、
ール
ビニール
袋
袋ある
は、
と思うんですけどかな。
あります。あるんですけれども、もちろん全部有料ですね。紙、
そうですよね。
スーパーのレジのところに置いているんですけれども、もちろん有料で、ほとんどの方は、自前の、ショッピングバッグであるとか、あとはプラスチックのボックスなんかを、私はプラスチックのボックスをそのまま持ってって、すぐ組み立てることが可能な簡易的な箱なんですけれども、そういうのを持っていって、そのまま、車に染まって積み込んでっていう形ですかね。
そうですよね。なんか結構日本は有料化になった時もすごい文句出てましたし、今度はなんかプラスチックのスプーンとかも有料化するぞみたいな時もだいぶ批判があるみたいなんですけど、なんかその削減が実際にどのぐらい効果があるかっていうよりは、なんか日々の生活の中にどれだけ意識づけられるかっていうところではなんか重要な施策なのかもなっていうのは僕はちょっと思っていて、やはり他の国の話を聞くと、結構そういうのは当たり前になってるところなんで、グローバルに合わせればいいかっていう話ではないんですが、やっぱりそういうふうな世界観になってきてるよなっていうのはちょっと思っていたりします。
そうですね。まずはやってみて、で、行動してみて、そこで分かることってあると思うんですよね。これやっぱり不便だなとか、やっぱり不便ではないけど、でもこれによって、そのサステイナブルなところに、世の中につながっているのであれば、ここ妥協しようかなみたいなっていう、実際に行動を起こして、こうやってか、気づくことみたいなのが多いと思うので、そこからそういう意識が根付くのかなと思うので、まずはやってみるってことが大事なのかなというふうに思ってます。
そうですよね。
で、次のテーマに、次のテーマというか次の項目に移らせていただきたいんですが、マシンラーニング、ディープラーニングを含む AI がですね、その SDGs 達成のために活用されている、事例なんかを、紹介していきたい、していただきたいなと思うんですが、どうでしょうか。
まず前提として、なんか AI と SDGs ってあんまりパッとしない人もいるのかなっていうふうに思ってるんですけど、SDGs っていうのを結構達成しようとすると、今までの延長線上だとなかなか難しいものも結構ありますと。なので、ある程度イノベーション必要だよねっていうところで、テクノロジーとの掛け合わせが、マストになると思うんですけど、その中でもやはり注目されているのが AI っていうところになっております。で、AI と SDGs の研究みたいなところもありまして、ネイチャーコミュニケーションズとかに論文も出てるんですけど、AI 技術っていうのは17個のターゲットに対してほぼ全てにおいて強いプラスの影響を与える可能性があるってことが分かっております。で、その中で、リカーシブって会社が、今考えているのは、大きく4つの観点で AI が、SDGs にプラスに影響を与えられるんじゃないかっていう項目があるのかなと思っています。で、1つがイノベーションの加速、で、もう1つが生産性の向上、で、もう1つが、予防というか、災害の予測とかなんですけど、予防っていうところと、あともう1つがより良い教育、より良い仕事みたいなところに関わるところです。で、一つずつちょっとご説明すると、まずイノベーションの加速っていうところに関して言うと、例えば今まで時間がかかっていたものがすごくスピーディーにできるようになるみたいなところですね。例を挙げると、創薬ですとか、新薬とか、 ワクチンの発見プロセスを加速するみたいな、アルファフォールド2みたいなのもありますし、そういったイメージです。うん、あとは、やはり今、畜産業とかで肉足りねえというか、なんか、まあ、難しいですけど、いわゆる農業、まあ、なんていうんですかね、家畜から出る CO2 みたいなところが結構問題になっている中で、うんうん、フードテクノロジーっていうのも非常に重要になっております。で、植物由来の製品開発みたいなのが進んでるんですけど、そこも、AI っていうところである程度こう製品開発を加速できるんじゃないかっていうふうに言われています。
うん、
あと分かりやすいところで言うと、自動運転とかドローンで物流が楽になったりとか、人員配置が負担が軽減されたりみたいなところもありますし、まあ、もろにストレートなものでいくと、エネルギーの生成のプロセスとか、エネルギーの最適化みたいなところでは、うん、はい、AI というものが使えるのかなと思ってます。まあ、ちょっとこのまま喋っちゃうんですけど、
うんうん、
あと生産性の向上っていうところでいくと、まあ、分かりやすく、あの工場のラインの検査工程の自動化みたいなところでいくと、
うん、
あの人がやる仕事じゃないというと失礼ですけど、ずっとやってるとめちゃくちゃ疲れちゃうような仕事っていうのをある程度機械化して、うん、その人たちが他のことをすることによって生産性向上できるよねみたいなところでしたりとか、今までモニタリングが難しかった農産物とか家畜のモニタリングとか、
うん、
あとは Google さんとかでもやってますけど、データセンターのエネルギー効率みたいなところを向上させるみたいなこともあるのかなと思ってます。で、3つ目のポイントが予防っていうところなんですけど、
うんうん、
まあ、予防っていうとちょっと分かりにくいかもしれないんで、まあ、防止策軽減策みたいな形かもしれないですね、
うん、
例えば災害の予測ですとか、まあ、災害っていうのは地震とかもありますし洪水とかもありますし、まあ、日本だと津波とかもあると思うんですけど、うん、そういうところの予測、はい、あとは、もうちょっと大きい視点でいくと、大気汚染とかの予測みたいなところでも AI が使えるんじゃないかっていうふうに言われています。で、なぜ予測がこの SDGs と関係あるのかみたいな話でいくと、今の状況を把握できないと対策が打てないからなんですよね。
うんうん、
で、そういったところに、じゃあ数年後どうなるのかっていうところに対して、予測が精緻であれば精緻であるほど、そのギャップっていうのが分かりやすくなるので、そういったところっていうのはすごい今の現在地を知るっていう意味では重要になるのかなと思っております、
うん、
で最後により良い教育と仕事みたいな観点なんですけど、うん、まずやはり、まあ、日本にいると気づきにくいんですけど、やはりまだこう教育とかをちゃんと受けられない人が世界にはたくさんいるっていう前提をまず知っておくべきかなっていうふうには思っております。でそうなった時に、なんていうんですかね、デジタルにどれだけアクセスしやすくなるかみたいなところの環境面の問題もあるんですけど、じゃ環境が作れた後にどれだけ教育として適切なコンテンツとか適切な教育みたいなところが与えられるかっていうのはすごい重要になると思っています。そこでまあ日本でも少しずつ出てきましたけど、パーソナライズされた教育コンテンツでしたりとか、あとはもうちょっと、仕事を選ぶみたいな観点でいくと、今多分自分のスキルセットをちゃんと生かしきれてないって思ってらっしゃる方って結構いると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それをうまく AI を活用することで自分のスキルセットとそれが達成できる、それがなんていうんですかね、うまく使える仕事とのマッチングみたいなところも進むんじゃないのかなっていうふうには思っています。まあ、こういった形でなんか直接的にもちろん CO2 削減みたいなところに関わるものもあれば、そういうところに間接的に効いてくるものもあるんですけど、基本的にやはり今どんな市場でもどんな業界でも AI ってものが欠かせなくなってくると思うので、まあ、そういった意味でやはり SDGs っていう観点でも AI っていうのはかなり活用できるんじゃないかなと思っています。
はい、
ごめんなさい、いっぱい喋っちゃいました。
いやいや大丈夫です、ありがとうございます。あの SDGs 達成のためにもさまざまなその多種多様な文脈があると思うんですけれども、はい、まあ、AI っていうのはその多種多様な文脈に、まあ、どれに対しても、まあ、マッチしうるよっていうところですかね。そこが大きなポイントなのかな。
あ、そうですね、
はい、思いました。
おっしゃる通りです。
はい、で次に、その SDGs、まあ、これまで話してきたんですけど、なぜ、SDGs の達成がなぜ重要なのかっていうのをお聞きしたいです。
なぜ重要なのかって、これ、
うん、
難しい問いですよね、うん、自分で多分このやつを作ったと思うんですけど、なんか2つ観点があると思ってて、1つはまず SDGs というか、うん、このままだと単純に地球持たないですよねっていう、こうややエシカルな観点かなと思ってます、うんうん、で先ほどなんか冒頭に日本の需要と供給みたいな話したんですけど、これ世界レベルで見ると世界の資源を、 まあ、食い潰すスピードと世界の資源、うん、なんていうんですかね、必要とする量と、
うん、需要と供給のところですね、うん、
まあ、需要と供給のところですよね、うん、が、まあ、マッチしないですと当たり前なんですけど、うん、今のままだと世界の資源って基本的に地球が 1.75 個ぐらいないと成り立たないっていうふうに言われてるんですよね、
うん、
ってなると結構毎年毎年借金を作っていくって形になっていて、で最終的には地球なくなりますよねっていう、まあ、バッドシナリオだと思うんですけど、
うん、
で僕らやっぱり今2020年ですけど、これからこう子供ができて孫ができてっていう中に結構資源が足りなくなると誰も生きれなくなっちゃうんで、
うん、
なんか文化とか含めて、まあ、持続させたいですよねっていう、まあ、当たり前の観点ですね、これは。そもそもなんで必要なんですかっていうところでいくと、うん、まあ、資源のところにちょっと大きく言ってますけど、うん、でもう一つがビジネス観点もちょっとあると思っていて、
うん、
例えば菅さんが総理大臣になられて2050年までにホゲホゲみたいな結構 CO2 削減みたいなところを言っていたりですとか、アメリカだとバイデンさんが首相になっていわゆる CO2 系の関税とかもそうですし、輸入税というかところも炭素税みたいなところの動きも強めてきてるんで、結構僕らとしてはいろいろなビジネスで SDGs、まあ、今で言うと炭素とかの話ですけどの関わりっていうのは結構強くなってくるのかなっていうふうに思っております。そうなった時に多分どんだけ炭素出してんのとかどんだけサステイナブルなのってところの観点っていろいろな取引で見られるようになると思っていて、
うんうん、
でそれが多分2030年に向けてすごい速度でやってくると思うんですよ、
うん、
でなんで一人一人がちゃんと知ってないといけない領域だと思うんですよね、うんうん、でもう一つがビジネスっていうところもちょっと深くいくと、一消費者としてA っていうブランドと B っていうブランドあったときにどっち買いますかっていうときに、そんなにお互いに機能面で変わりがないってなったときに、どっちがよりエシカルなのかとかどっちがよりサステナブルなのかみたいな観点で買う人って非常に世界的に増えているっていうデータもあって、
うんうん、
そういった観点でもやはり企業は SDGs だとかサステナビリティみたいなところに取り組むビジネス的な意義っていうのも見えてきてるんじゃないのかなっていうふうには思っています。でちょっとだけごめんなさい、違う観点の話をすると、
はい、
AI の立ち上がりも僕は結構見てきたんですけど、今って SDGs みたいなのが急激に今加速してるなっていうのをビジネスやってても感じていて、
うん、
で AI の時はなんかやんなくちゃいけないんだよねっていうところでなんか AI 推進室みたいなのがよくいろんな会社で作られて、そこでいろいろな各社がまあ、POC とか回してやったりやらなかったりみたいな話だったと思うんですけど、なんか SDGs ってもっとプレッシャーがかかると思ってるんですよ。 AI の時って別にやらなくてもよかったと思うんですけど、うん、SDGs って絶対2030年までにこうやらないといけないってプレッシャーがどんどん高まってくるんで、その時になんか何ができるのかって企業によってだいぶパワー変わるかなっていうふうに思っておりまして、
うん、
いわゆる AIの人たちだけじゃなくてビジネスマンは絶対ウォッチしておかないといけないっていう流れかなっていうふうには思ってます。
はい、ありがとうございます。その自然、その地球といったところで、見るそういったところのサステイナビリティ、持続可能性っていうところだけではなくて、やはり、まあ、国の存続に関わるというところももちろんあると思いますし、あとは企業ですね、私たちが所属する、はい、そういったところの持続性という意味で、まあ、SDGs の達成が、まあ、重要なのであるという感じでしょうかね。
そうですね、
うんうん、
まあ、個人的にやっぱ子供ができてからこの子の未来どうなっていくんだろうなって考えた時に、単純に、ね、お父さんとかが資源食いつぶしたから私たちひもじんだよねみたいな話になったらすごい嫌だなと思って、
うんうんうん、
なんかもっとこう持続的な地球みたいなところって作れないのかなっていう結構個人的な思いもあって、
うんうんうん、
ここの SDGs のところをやってるっていうのもあるんですけど、うん、